いくよの人生の転機はチャンス。厳しいお父様とあまり話すきっかけもなく、大学卒業後に大きなスーパーに就職したワイン王子。勤務した場所場所で物はよく売れる。ブランド品もタイムセールでバンバン売れた。どこに行っても愛されキャラクターの王子でした。しかしふとこのままでいいのかと振り返った時、お父様との関係性を何とかしたいと、後を継ぎたいと言ったらお前なのかと言われてしまった。さてこの後はどんな風に展開していくんでしょうか。
俺はできる男だと、なんか
何でも来いよ、
そう、何でも俺が行く限りは絶対大丈夫ぐらいな、もうアホやったでしょうね、26、7の、ね、で会社も多分なんかドイツワインって苦労してるんだろうなと、跡取りもいないし、まあいろいろ見たら、後の兄弟みんな手に職持ってるし、俺しかいないと、分かった親父、俺が次に帰ってやるよぐらいな感じで帰ったんです、
帰った、はい、そしたらお父さんは何て言った。
いや親父ちょっと入りたいんだけど、って言ったらね、本当にもう、まあ、まさに歯とか豆鉄砲食らったみたいな歯みたいな
歯だったんですか。おかえりじゃないんだ。
全然その歓迎ムードではなかったですね、お前がみたいな、
そういう覚えてます、その時のお父様の表情とか、
なんかお前は期待してお前じゃないっていう感じの壁がなんか僕には見えましたけど、何の期待もされてなかったんで僕、まあちょっとお前はみたいなことで、まあでもなんかよくよく考えて、じゃあ役員会にかけるからって言われて、僕はそれこそ僕はびっくりしましたけど、僕はもうアホでしたけど、すぐ入れてくれると思ってたんですよね。でも今から思ったら、その当時のあのなんだあの損益計算書とかああいうの残ってるんですけど、2000年ですけど、当時見てたらもう最終利益がもう何百万とか。カツカツの会社なんですよ。
そうだったんですね、
だからちゃんと役員会しなきゃダメだったんだと思って、今から思ったらよく入れてくれたなっていう、
入れてくれた、
状態でしたけど、
スッて入れました。それで、まあ、入れてくれて、どうでした、すぐに馴染めました会社に。
いやもう手だれの人に見えましたしね、その頃はもうなんていうか先輩が、まあ言うたらなんか父の前職から一緒に働いてるような人が何人もいて、
大先輩ですね。
そう、僕の小学校の時僕バイオリン弾いてたんですけど、
お坊ちゃんですね、
なんで
お坊ちゃんですね。
小学校の時小3で辞めたんですけど、ギコギコ弾いてたバイオリンの覚えてるような人たちなんですよ、あの高弘が来たみたいな、あのアホがみたいな、だからもう全然その相手にもされないというか、まあちゃんとすごくいい人たちなんで、なんかなんだろうな、ちゃんと、可愛がってくれたというか、まあ、ただそのちっちゃい会社なんで、そんな教育システムもへったくれもないから、だから今だったら入社してきたら、君はこうテーブルはここで、パソコンはここで、名刺があって、あなたの担当はここになるからこうしてとか、そういうのは一切なかったんで、もう父が一言の、己の商いをしろと。
己の商いをしろ。
まかないと。だからもう自分で勝手に客を探してこいと。
おお、そうやって言われた。
もうバサッと、もうだから何の父にもそう言われたし、その当時の一番上の女性の専務さんにも、もうみんな忙しいし、
はい、自分でやってくれと、
君に教えることはない、
何もないから
言われましたね。
どうしたんですか、そこ。
まあへえって思いましたけど、僕も大きい会社から来たんでね、研修制度とかあったんで、あ、ないんだないんだ、ふーんって感じで、まあでもこっちはもう本当に覚悟決めていってたね、覚悟だけはすごくあったんですよ。なんか僕も不思議に、そこから転職しようっていうことは夢にも思ってなかったんで、まあでもとりあえずワインのことを覚えないと話にならんので、
はい、
まあ、ワインをちびちび飲みながら、倉庫、まあ、倉庫版ですよね、出荷の電なんか注文が来るんで、その倉庫で集めて、それを出荷したり、あと近所を配達したりと、
はいはいはい、
最初はそんなお仕事です。でその合間に自分の車、営業車とか用借りひんかったですから、自分の車で、あのその時は富山までわざわざ行って、その時飲みに行ってた居酒屋の人に売りに行くとか、そう、本当にそんなんでした。
やってたんだ自分で。
ワインをどうやって売るのか分かんないんで、でこの居酒屋さんのきなこけこっこさんっていうんですけど、小杉にあるんですけど、ここのワインとかどうですかとか言ったら、いや山田君が好きだけどこれちょっとうちじゃ無理だよとか言って、あそうなんだと思って、あそうですかって、でもうちに売るんじゃなくて酒屋さんに売るんだよって言われて、 うちは酒屋さんから買うからって言われて、
うんうん、なるほど、
のんきな話で、そうなんですかって
そこで教えてもらって、
その酒屋さん聞いて、はい、ほんでまた酒屋さんに電話して、はい、行きますみたいな、
へ、
行ったら、いやもう本当にいらないから帰ってみたいな、
あ、そうやってもう断られてたんだ、うん、
も
う
全然門前払いでしたね。
今までは全部言ったものは全部売れるのに断られるとショックじゃないですか。
そうそう、今までと、だからその当時はそこまで思わなかったですけど、今から思ったらもう全く逆の商いで、うん、もう大きな看板の店があって、そこで誰でも知ってるものをちょっとお安くしてら、お客さんが勝手に来て勝手に求めてくれるっていうビジネスと、
う
ん、なんか誰も知らない、うん、誰もいらないって言ってるものを、あの、いらないって言ってる人にわざわざ行って売りに行くっていう、
全然違うんだ、
全く違う、真逆のビジネス。
なるほど、
うん、これは何も売れんだと、1年ぐらい、ね、
どこからそれはこう売れ始めるように変わっていくんですか。
すごい、僕暗黒の時代が長いんですけど、うん、結論から言うと5年ぐらいかかったんですけど。
あ、そんなに、
はい、最初入った時に不思議な会社ですけど、父はもう、あの、僕が2000年入社、4月に入って、うん、父は確か4月の半ばぐらいからもうドイツに1年バーンと、
お父様はドイツ行っちゃったんだ。
社長なのに社長職を投げ打ってドイツに研修に行くっつってバーンって行ったんです。
行ってしまった。
もう僕もそれ聞いてなかったんで、うん、変わった会社だなと思って、社長いないんだって思って、うんうんうん、上で、もうなんか父はその時もちょうど過渡期というか、なんか輸入元として尖ったものがあんまりうちもなかったんで、
はい、
何かの転機で、そのワインの勉強っていうよりは生産者とすごく濃い深い付き合いをして、まあ、自分たちにしかないなんかこうワインをちゃんと開拓しようっていうことで行かはったんですけど、うんうん、
なるほど、
まあ、その当時は僕そんな分かんないじゃないですか、
う
ん、まあ、父がいないし、あの、なんか怖い人いないから、とりあえずその間に頑張ってやろうってやってたけど、結局1年はできず、
はい、
ほんならもう父も帰ってきて、
うん、
それでも僕泣かず飛ばず、あの、もうとにかくね、ワインがその当時まだ美味しいとも感じなかったですね。
そうなんだ、
うん、これ美味しいんだみたいな、
そう思いながら売ってた、はあ、販売してた。
日本酒が好きやったんで、あの、富山では、あの、立山っていうそんなもの何でもよかったんでしょうけど、うんうん、その居酒屋に立山しかなかったんで、
うんうん、
立山と海の幸、山の幸を食べて育った人なんでワインって酸っぱいじゃないですか、
うんうん、美味しいと思ってなかった。
どうやってこれ美味しいと思うんだろうみたいな、うん、なんかすごい暗黒の日々ですよ。もう売る自信ももちろんないし、
ないのが、うん、数年続き、
はい、1年間続いてて、ほんで父が帰ってきたんで、でなぜもうこれはあかんと、このまま行っててもそんな大先輩に囲まれて僕の立つ瀬もない、もう専門性も生まれるはずもないから、もう僕をドイツに行かせてくれと。
今度は僕が行くと、
うんうん、3年行かせてくれと、
3年
今から思うとようそんなこと言うたな思うんですけど、
うんうんうん、
3年あったら言葉も覚えるし、生産者とも仲良くなって、なんか使える男になってきっと帰ってくるから、うん、って言ったらめちゃくちゃ反対されて、
ダメだったんだ、
お前なんか言ったってしょうがないと、だって英語もドイツ語もできないし、ワインにも興味がないっていうのがバレバレでしたから、
なるほど、
こんなやつが行ったところでっていう話やったんですけど、まあまあ今から思うと父がなんか向こうに部屋残したまま帰ってきてたんですよね、だからその人にもいろいろあったと思うんですけど、はい、まあもうしゃあないなと、お前行ってこいみたいなことで、3ヶ月粘って、やっとだから6月の半ばに行かせてもらったから、
はい、
はい、行きました。
3年間、
は
あ、そこで言った通りのことをやってきた、
やってきました、
うん、
いや、やってきたっていうか、まあでも大変でしたよ。この話してもちょっと長いですけどね、あの、要はもうさっき言ったもう内々尽くしで言ってますから、
うん、そうだね、
まずドイツ語を勉強しないことには話にならないじゃないですか、うん、だから父の働いてたワイナリーに朝の6時とか7時から5時まで働いて、うん、で6時から9時の夜学に行くんですよ、
うん、
でそこからさらにオリジナルですけど、あのビール1杯か2杯で、あの、飲みに行くっていう、
うん、あ
の語学学校の、ね、最初エジプト人でしたけど、はい、いろんな友達作って、
世界にできるんだね、
そいつと一緒にドイツ人に話しかけるっていう、うん、まあ、勉強
に、
うん、でそれをだからまず1年繰り返したら、まあ、やっとドイツ語が聞けるようになって、
聞ける、
うん、でもうちょっと頑張って2年やったらやっと喋れるようになってみたいな話でした、
いやすごいですね、言葉がわからない中で、
ね、いやでもね、あれは感動体験。今の僕のね、なんかこう新しいことを結構やるの好きな人に今なってますけど、
うんうん、
あれが僕の原体験で、
うん、
だからゼロベースのものがとんでもなくできるようになるっていう
のをそこで体感してきた、
はい、自分自身の肯定感もその頃なかったですから、それが、あ、 ドイツ語ができるようになるんだこいつみたいな、
うんうん、
すごいねみたいな感じで自分で今でも思ってるんです、
うんうん、
ドイツ語喋るのが すごいなって今でも思うんですけど、本当にアホやったんで、
うん、はい、なんかドイツ語でじゃあちょっとワインの美味しさを語ってください、
は
い、
今ですか、
うん、ちょっと聞きたいです。
In Deutschland gibt es eine schöne Rebsorte und das heißt Riesling. Das ist fein Riesling, das ist eine Königin von dem Weißwein。
なんて言ったんですか。
ドイツではリースリングっていうブドウ品種がとっても有名で、うんうんうん、もう世界的に有名で、それは白ワインの女王と言われております。
わ、イエーイ、
かっこいい。
ちゃんと喋れることが分かった。
ちゃんと喋れるんですよ。だからこういうことができる自分がもうすっごい嬉しかったんですよね、
うん
うん、まあ、今こんなにできますけど、その当時だからもうちょっと一単語覚えただけですげえみたいな、
うんうん、
アホやったんだよ。これでなんか宿題とかも出るから、はい、もうまあ、でもワインの話になると全然それは別で、
うん、
あのワインはワイン修行って言ったらどんなことを想像されます？
いや、 まず味わからなきゃいけないし。
そうでしょ、
うん、
そんなこと思うじゃないですか。
違うの？
全然違うんです。
なんですか？
畑で働くんです。畑とかワイナリーの掃除、
そこからスタート。
掃除もうずっとです。それ
そこから
ワイン作りを勉強に行ってるんで。
そうか、
そうそう、そんなテイスティングとか
じゃないの。そのかっこいいもんじゃないんだ。
全然違うんですよ。もうドロドロだらけの格好でずっと一日中葉っぱ切ってるとか
やってきた。
あと冬の剪定なんか一番ひどいというかすごい作業ですから、寒いですマイナス5度とかの時にもうスキーの格好してこんなになって、厚手の手袋でこんなでっかいハサミ持って、うんうん、去年のいらない枝を切るんですよ。冬の剪定作業とかこんなごっついのジャキンジャキンって切るんです
よ。
それを切るのもあの切っちゃいけない枝とかあるんで、僕なんか行ったって分かんない
から、分かんないからね、
僕はそれができない、
うん、
で僕が何するのかっていうと、その針金がバーッとあってそこにツタなんでこう絡んでるんですよね。そこからくるくる巻いてすごいこう先輩の切った後に残ってるんですよ、
うん、
それをだから全部こう引きずり出して細かく砕いて道の真ん中に揃える、
う
ん、っていうのを2ヶ月やった
り、2ヶ月やったり、
なんか病むんですよそんなことしてたら。このまま俺はどうするんだろうみたいな、
うんうん、
こんなことしてていいのかなみたいな、
うん、ってなってくる。
そうそう、
どうしたんですかその時は。
いやもうしょうがないから、でもやりましたよね、うん、だからもうドイツ語は好きだったんで、こうなんかね二宮金次郎みたいなことしてましたけど、この位置ですが 100m ぐらいの畝とかあるんですけど、向こうの畝に行くまでにこの20個の単語を覚えようみたいな、そんなことをやりながら
すごい、ね、
A4 の紙を4つに折って、はい、こう単語帳みたいな、はい、ボロボロになるまで、まあ、でもそれが楽しかったですね。俺覚わるわみたいな。
うん、
アホやったからもうスポンジのようにチュンチュンチュンチュン入っていくんですよ。
はい、でもまあそこでそういう、
そういうのがあって
現地でこうね、はい、修行というか、
はい。まあでもそれだけではね今の風にはならなくて、やっぱりなんかその時親父が働いてたワイナリーにそのままスポンと入っただけで、まあ、自分の力で、まあ、結局何もしてないんですよね、語学以外は。うん、語学があれだけ固執したので、親父は1年行っても結局そんなにできなかったんです。
そうなんだ、
うん、そこだけは負けんとこと、
うん、
でもう最低限3年も行ったらもうベラベラになって帰ってこないととんでもないじゃないですか、うん、ごめん何してきてるんだみたいなことやから、うんうん、まあ、それはベースとして頑張ったんですけど、うんうんうん、肝心のワインがやっぱりそのワイナリーの人にももちろん認められないし、なんか根本的にまだワインに対する興味もそんなに結局湧いてこない。
あ、そう、どうしたんですか。
やばいなと思って、で親父にそれがバレたというか薄々言ってたんでしょうね、うん、3年って言ってたのに急にもう2年半で打ち切りだっていう電話がポコンってきたんですよ。
もう帰ってこいと。
もう帰って、もうね、もう何も喋らん人なんでもうええやろっていう電話がかかってきたんです
よ。もうええやろ、
もうあの何月で終わりみたいな。
そうやって言ったんだ、うん、
でもこっちもねはいというしか、
そういや怖いもんねお父さん。
そうそうそう、
はいはい、分かりました、
は
い、みたいな、
はい、っていうことでもうあと6ヶ月かなんかあったんですね。これでこのままここにいてもしゃあないし、まあ、でも一応なんかね、あのビザの関係で大学の入学試験に受かってたんですよ、
うん、
だから大学に行く6ヶ月とかね、うん、あと、まあ、そのまま働く6ヨーロッパ周遊してなんかこうイタリアとかフランス見てきました、はい、僕はみたいな、
うんうん、
まあ、でも僕が思ったのはやっぱ専門商社なんで、うん、なんかやっぱ独自性をちゃんと出さなきゃいけないしっていうので、また自分のその頃はもうなんか憧れるワイナリーみたいなのが何個かあったんで、 3つワイン屋さんに行って買ってきて、目隠ししてこう一番美味しいと思ったところに移籍をしようと、ということで
引き酒ならぬ引きワインをした。
で、なんか自分で分からんように流して、でバーッと注いで、これで、あ、これだって思ったのがその次に働くワイナリーになったんですけど、でもうなんか行動力だけあってもすぐその社長さん電話して、で働きたいんですけど、
ドイツ語で言った、
はい、言ったんですよ、そしたらもう、あ、分かった、すぐ来い、明日来いみたいな、
早いですね、
で、もう分かりましたっつって、ほんで行ったんです。これでその時に僕がもう本当にお尻に火が、あと6ヶ月今の TIA みたいなのこのままでは、このままでは帰れない。
帰れない。もうあと6ヶ月。やるしかない。
で、その社長さんに、とりあえず、めちゃめちゃ有名なドイツのもうトップ生産者ですよ、白のね。
そうなん
だ。あ、ここみんなが知ってる。で、その人に、とりあえずだから、そこのワインちょっとだけ輸入してたんですよ。輸入元の息子っていうのは黙っといてもらって、もうとにかくなんか怪しいアジア人が働きに来たんだっていうシチュエーションにしといてくれと。頑張るから、みたいなこと。ほな、分かった。ということで、なんかもう本当にね、そういうシチュエーションに見事にしてくれました。屋根裏部屋に住んでたんです、
はい、
本当のなんかネズミとかゴキブリ
いるような、
まあ、本当にすごい屋根裏部屋でね、いつまでも西日がね、ヨーロッパの西日ってすっごい長くって、夜の9時ぐらいまで西日
そうなんですか、
暑くて寝れない本当にひどい部屋でしたけど、そこでやっとこうなんかもうなんかしなきゃっていうので、まあ、結局そこでも最初は畑作業任されるんですけど、まあ、今まではもうと思いながらやってたんですけど、そこではもうとにかく醸造がしたかったんですよ、ワインに触りたい、ブドウの木って別に1個ぐらい切ろうが何しようが、まあ、最終的に変わんないじゃないですか、でもそのワインって液体になったところでなんかバーンとどっかに破裂したりとかブレンド間違えたりとかなんかしたら1年の苦労が台無しになっちゃうんで、やっぱり触らせてもらえないもんなんですよ、ね、わけのわからん日本から来た人が、もうそこに行きたいなと思って、めちゃくちゃ畑でこんな斜度の斜度45度の斜面なんですけどね、ここでめちゃくちゃ頑張ったらなんかその醸造長さんの目に留まって、お前ちょっと醸造チームに来いみたいな、
認められた、引っ張られた、
そう、それが僕のワインでの成功の原体験です、
はい、
めちゃくちゃ嬉しくて、
そこでやっぱり見たものを感じたものが今に生きてる、
はい、今に生きてます。その時のライバルもいっぱいいて、ドイツ人だばっかりだったんですよ、17歳から30歳ぐらいまでいろんな研修生といる中で選んでくれたんですよ、ほんでなんで選んでくれたんだっつったら、いや、その人とか関係なく君の仕事が一番正確で早いからって
見ててくれたんだ、
言ってもらえて、嬉しいと思ってね、そこからもう目がパーって開
いた、開眼した、
そう、本当なんか暗黒の霧みたいだったよ、ドイツって、どうしようみたいな、このまま帰って
2年半いたけれど、
絶対また売れへんわっていうのが目に見えてたんで、そこからなんか醸造もやらせてもらったり、その醸造長っていうのが、まあ、マイスターって言って親方さんです、人を育てるのにすごい長けた、めちゃくちゃ魅力的な人で、ドイツでも3本の指に入るような、本当に有名な方でね、もうなんかちょうどいい課題を毎日なんか与えてくれるんですよ、で、だんだんそれがエスカレートして無茶ぶりになっていくんですけど、一番忘れられない思い出は、なんかこの醸造長の上に社長さんがいるんですけど、社長さんはこう、まあ、広告看板ですから、いろんなホテルでディナーショーやったりとか、そういうのをやるんですけど、ある時そのディナーがなんかかぶったかなんかでダブルブッキングで一個穴が開いちゃったんで、お前代わりに行ってこいみたいなことを言われて、最初冗談かと思って、すごいでかいホテルなんですよ、でも50人ぐらいのパーティーで前でなんか喋ってこいみたいな、
喋ってこい、
マジっすかっていうことで、
よし、
じゃあもうで、まあでもその時はもうイエスかはいしか言わない人間になってたんで、はい、わかりました、行きますっていうことで社長さんと別れて、でその醸造長さんにちょっと、いや、こんなこと言われたんですけど、醸造長もね、もう結構なんていうか適当なところもあって、分かった分かった、俺に任せてくれた、今晩飲みに行こうと、俺が全部伝授してやるみたいなことで、朝の4時まで飲まされても、もうヘベレケになって、もう本当に二日酔いのひどい状態で、まあ、車で夕方かな、南の方なんですけどね、ドイツもいろんな地方があって、なんかこうその地方のワインはその地方でしか飲まないんですよ、 それの2つ離れた地方で全然アウェーなホテルにバーンと僕行かされて、はい、ここかよと、うんうん、ここでうちのワイン売るのかみたいなことやったんですけど、まあでもすごい歓迎されてね、
うん、
でまあでもその、 醸造長から言われたことは、なぜお前はここのワイナリーの一員なんだから、うん、その主体者としてその味がどうとかその、ね、色がどうとかそんなことは言うなと、うん、ソムリエじゃないんだからと、うん、そのワインの批評はすんなと、だからこれに対して君がどういう思いで携わったのか、毎日君が何をしてどういう思いでやったのかっていうリアルなことをちゃんと喋ってくればそれでいいんだっていうことは言ってくれてて、そうかと思って、僕はだから一生懸命前で4回ぐらい5分ずつなんか喋るんですよ、
うん、
ドイツ語でね、うん、必死ですよ。ほんでなんか舌足らずな、なんか喋って、うん、今はもうなんか瓶詰めの時期なんで僕の手はこんなボロボロですって、でもねみたいな、そんなことを喋って、でもう足らへんなと思って全テーブルを回って、こんにちはとか言ってどうですか、うん、みたいなことでぐるぐる回ったらいっぱい飲まされて、う
ん、はい、
でベロベロな状態でもう泥酔して運転して帰ってくるって
、
ね、今だったらありえないんですけど、
うん、そんなことも経験した、
はい、あれで帰ったんですよね、はい、夜に。で次の日の早朝にね、
はい、
社長に呼び出しを食らったんですよ。そんなこと一回も今までなかったんですけど、でその時に僕はやっちゃったなと、ちょっとあれははしゃぎすぎたかなと、結構
叱られるかなと思った、
うん、酔っ払ったら陽気になっちゃうんで、うんうん、なんかクレームでも来たのかなと思って、こんな朝からと、で行ったらなんかこう紙を一枚僕にパンと渡されたんですよ、
うんうん、
で何すかって言ったら、そのホテルからの注文書でものすごい数がボーン書いてあって、
うん、
これでこの一番最後の行にそのグロイヤーさんっていうんですか、グロイヤーさんの代わりに最高の代理人を連れてきてくれてありがとう、
嬉しい、
書いてあったんです。これで社長さんにこの、はい、伝説の男なんですけど、握手されてよくやったみたいなことを言われて、でそこのホテルはご新規さんやったそうで、まだ今までワイン売ったことがないようなところで、
うん、
よくやったってすごい言われて、それでもう、あ、もうずっとこれでやっていこうみたいなことになりましたね。
うわ、いい体験をできましたね、はい、そこでね、
震えるような、うん、もう本当に忘れない
ですよね、はい、きっとその握手した瞬間も、うん、いや、よかった、じゃあそれができたから帰れた、
そうそう、もうそれで、うん、あ、いけるなっていうので、まあ、うん、いろんなお客さんも相手したし、うん、まあ、帰るっていうので帰ったんですけどね、
うん、
ね
え、お父様の会社に入ったもののなかなかうまく営業ができない、まさに暗黒時代の王子、ワインが美味しいとも思えてなくて、このままではいけないと思い、3年間ドイツに行きたいと伝え修行に向かいました。醸造所で働き、そこでは修行の日々、どういう思いでワインを作っているのかをパーティー会場で伝えて、これがうまくいきました。日本に戻ってそのままうまくいくかと思いきや、まだまだ夜の営業に走るのでした。人生の転機はチャンス。皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。